座ったままで、失礼します。工藤先生の朗読の後で、自分の拙いものを読むのはとても恥ずかしいんですけれども、しばらくお付き合いください。私の、詩は一編、皆さんのお手元に棒というのが配られているのではないかと思うんですけれども、これは比較的私が最近書いたものというか、比較的というか2番目に新しい作品なんですね。で、ここにたどり着く前に、いくつかの何でしょう、いくつかのルートがあってここに来たので、そこまでのお話とそこまでの詩の朗読をして、最後に棒というところに、たどり着きたいなと思っております。今何でしょう、ここには詩を書かれている方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、想像力と自分の現実と、その間をこう振り子のように行ったり来たりして、で詩を書くということをどんな人でもやっているんじゃないかなと思うんですけれども、私の場合最近そのブレ方がですね、想像力の方にこう、どんどん引っ張られていっているような感じなんですね。でその私の想像力のお庭といいますか、それを私は自分で、空の庭と言ったり空の庭と言ったりしているんですけれども、そこには中心的な人じゃなくて中心的なものにトカゲが出没しておりまして、でそのトカゲはオスのトカゲとメスのトカゲっていうのがおりまして、で実はですね、種明かしをしますと、この棒というのはオスのトカゲの変化系なんです。それなのでまず最初に、トカゲの、オスのトカゲの詩を読みまして、そこから、女の子も紹介して、で棒に行きたいと思っております。でまず最初にトカゲというのを読みたいと思いますが、このトカゲがですね、普通のトカゲとはちょっと違っていて、ちょっと人ではないのが狂人という言い方は変なんですけれども、幽体離脱っていうのがありますよね。自分から自分がこう離れていくような、そういう幻想に取りつかれてしまっているトカゲなんですけれども、じゃあちょっとその詩を読んでみます。トカゲ、首を何度も横に振る、目を閉じて筋を違えるほど眼底に直下していく高速を見る。その波の背筋に、背中に背筋を合わせながら、俺は登っていくだろう。振幅する体を真下に置いたまま、ゆっくりともがいて浮かぶ。腹の白身を隠さない、強烈に風は俺を吸い上げていく。石の隙間へ寝返るように潜り込む空の穴。ここに垣根はないのだから、俺が道だ。糸を引き、まだら女郎が降下してくる。息だけしんわり笑っており、篠の目に俺の姿という夜道が通っているのが見えるか。光は届かない。天井女郎の雲膜が俺の途上を赤黒くして、なんという自由さなのだ。詩をよじって張っていく。さわざわとさわざわ、ここに俺の命は来たのだな。川を渡る夢はなかった。何者もおいでと腕を振らなかった。速度という事物を見つけ、少しもたれかかってみただけ。俺は神遊びしすぎたトカゲ一匹。目玉は女郎にくれてしまった。花から口が聞けなかった。はう。これが、トカゲの、詩なんですけども、このあとですね、幽体離脱を、ちょっと忍者の忍法じゃないんですけども、覚えてしまったこのトカゲ、はですね、それをみだらに使うようになりまして、この幽体離脱幻想から自分の膨張幻想にこう発展していくんですけれども、それが俗トカゲというもので、ちょっとこのタイトルを私も紹介して笑ってしまうんですけど、この1年間トカゲの詩ばかり書いていまして、でトカゲ1とか2とか俗とかそんなのばっかり書いているので、ちょっとタイトルを紹介するのが恥ずかしいんですが、次は幽体離脱幻想に取りつかれて膨張していく、トカゲの詩を読みます。 族トカゲ。地上に置き残した振幅する俺の体は揺れているだろう今も。空の穴へ潜って俺はその影が後頭部に浮かんでくるのをまた一人の俺を這わせて眺めている。実眼というよりそれは望遠鏡のレンズである。この庭に唯一の遠近はいらない。首を振る、目を閉じて何遍も激しく振る。身の内側に生じる速度は発光しているようでもいないようでもある。トカゲも一つの宇宙ならこれもまたある時系だろう。見下ろして疲れた姿を楽しく思う。空の穴を左の薬指の腹でなぞった。湿り気ではない接触する表裏が醸すこそばゆさが胸にふつふつ伝ってくるのを俺は好んでいるだけだ。首を振り、いつまた別の次元へ落ちても、いや登ったのではなかったか。反する二つの方向を俺は同時に手に入れる。手の中に入れてみせる。筋のない手のひらではあるけれどね。また一人俺が飛んだよ。この庭を揺すっているのだ本当は。凝視するほど対象が巨大化するのはなぜなのか。その時縮んだ距離はどこへ行ったか。俺を見る俺、を見る俺、を見る俺、を見る俺、を見る俺、を見る俺、を見る俺、を見る俺。糸を引き、天井女郎が降下する。首を振る、この庭ごとねじっているのだ本当は。これが、初めにですね、私の庭に出没したトカゲはオスだったんですけれども、それから、私の心の中ではちょっと紆余曲折がありまして、その後メスのトカゲというのが登場してまいります。でこちらのトカゲもですね、ちょっと行っちゃってまして、でこの女の子の方はどんな風に言っちゃってるかと言いますと、他人の夢の中に入り込みたいという、そういうまた野望といいますか幻想に取りつかれている、そういう存在なんですね。ちょっとそこを読んでみます。さっきまでは俺という、認証を使っていましたけれども、いや女の子なので今度私に戻るので、なんとなく読みやすいです。メスとカゲ。巨人の胸の丘陵を私は張った。音もなく、溝落ちという言葉を理解した。ここから沼が始まっている。糸を垂らすようにして、尾の先から泳いでいった。一瞬強く脈を打つ、臓物の濁りの中へ、夢に忍び込もうと思って。沈んでいった、うつ伏せに。夢に入るということは生きたまま夢になることだ。夢になるということは時空から時だけ吸い込むこと。うつ伏せに沈んでいった。息を指から吐きながら沼のうずめを探している。生き物の内側へ潜ってみたい私も、女に生まれたけれども、巨人の夢に忍び込む、借りたいのだお前を、この体ごと。というわけで、このミストカゲの方は、夢の中にこう入り込みたい、大きな巨人の夢の中に入り込もうというふうになりまして、ちょっとみんな読んでいるとこの1年の詩を、みんな紹介していると時間足りなくなりますので、端折りますが、ぐるぐると旋回しながらですね、その後このトカゲ、メスのトカゲは、うまくどうやら巨人の夢の中に入り込んだようなんですね。で入ってみたら、そこは何だったかっていうと、そこはなんか海ばかりの景色だった。 で、元から言っちゃってる、トカゲなもんですから、そこで何を考えたかと言いますと、海を運ぼうと思うですね。もうあの自分はの王子から幻想と言いますが、今度は力持ちであることっていうのにこう取り憑かれてしまう、そこをちょっと読みたいと思います。今度はメストカゲの4番という作品です。メストカゲ4。私は自分の大きさを忘れつつあった。海を引きずっていく姿を無双した。そしてすでに引きずっていた歯をむき出しにし、海は笑った。その声を私の足音にしたかった。風も笑っていた。いや、区別がもうつかなくなっていた。影が見えないので耳は一層激しくなる。遠方には断崖が聞こえていた。引きずって海を引きずって張っていくのは決めたからだ。トンビの羽ばたきがした。その旋回を盗んで私は背筋をしなやかにしよう。波のように地を滑り、魚たちは無邪気な邪気ある口だ。湧いて無数に海を食べている。踏みしめる。息を四つ足から漏らしながら、動かないとは思わない。思わないことに決めたのだ。笑いなよ、もっと苛烈に、もっともっと、海の肋骨があらわになるまで、できる限り、できる限り丁寧にせよ。丁寧という言葉を自分が知っていたのは意外だ。そして聞く。声の黒さから生々しい断崖が浮かんでいる。超えなければならないと思う。耳が開くその次元へ連れて入ろうと思う。海を葬ろうとしているのかもしれないが、葬るというのは何だ。引きずって海を引きずって、海を引きずって、海を引きずって、海を引きずって、笑う海を引きずって、音の内側の地形。私はもう寒いとは考えない。という感じですね。しばらくあの、海を運ぶトカゲというのに、まあ、一番あのそういうのに取りつかれているのは実は私だとは思いますけれども、しばらくですね、私の詩の中のメストカゲ海を運ぼうという作品が何回か続きまして、でこれはあのきっと、その詩を書いている私自身の反省も踏まえてだと思うんですけども、どうしてこんなことを私は始めてしまったかというのを、まあ、私が考えるのではなくて、トカゲに考えてもらうというような、詩を、書きました。だからなんていうのかな、そういう幻想の道というか夢というか、なんかちょっと狂っちゃったみたいな、そういう道にどうして私は入ったのだろうというのを書いたのが、メストカゲの6番です。ちょっと、読んでみます。メストカゲ6。始まりの道は柔らかく灰色だった。踏み出すと座れてしまいそうだった。両目を細くしてしばらくは止まっていたと思う。冷気ではなかったが強い風が吹いている。いや、そういう音だけしていたのかもしれない。舌を伸ばして横切ろうとするものを捉えたカラカラさんの粘り気がした。行こうと思ったとは言えない。傾きが降ってきたのだ。縮む関節が一層小さくなっていく自分を自覚していたが、ふと息が漏れ小舟の底を踏むような歩みが始まっている。途方もない暗がりが先導している。前導している私の手足の裏側に、迷うという言葉を思いつかなかった。ここはどこかと問う意識がすでに欠けていた。 どこへ落としてしまったろう。はって、できる限り尾を長く水平に揺らす。自分も滴ってしまわないように。透き通った骨たちがうるうる浮かんでいた。うるうる浮かんでいたはずらに乗るようにそっと手をかけた。左右をうかがって、もう一人の私がいたなら、二本がただ勝ち合っただけ、と気に留めないだろう。拾ったろうか。来て、波が帰っていく。来て、波は帰っていく。こんな場所でも行かなければ動くことはできない。どこへ？どこへ？意識を刺さなければならないと思う。胸に波は迫って、光はなく、聞いている。自分の輪郭を失う瞬間があるのが分かりますか？這うことが海を引きずることだった。という具合に、メスのトカゲは、しばらく、今のところ海を引きずる幻想というか、そういう力持ち幻想の中にこう取りつかれているんですけども、そうこうしているうちに工藤先生からポエトリックスという、雑誌に何か詩を書かないかというふうに誘っていただきまして、でずっと私は見てという雑誌にメスのトカゲについて、その時も7回ぐらいでしょうかね、ずっと書いていたもんですから、今度こそ違う雑誌に書くのだからオスに戻ってやるというふうに思いまして、そこで、書いたのが崖のトカゲという、詩です。ここではですね、先ほど幽体離脱をどんどんどんどん繰り返して、こうどんどんどんどん膨張して自分が何匹も何匹もにこう増えていくトカゲがこうあったわけですけども、その一コマというのを切り取ったらどうなるだろうとか、その幽体離脱っていうのは実はトカゲに幽体離脱っていう言葉は器用に私今使いましたけれども、そこのその一コマ、その瞬間っていうのは一体どんなだろうと思って、書いたのが崖のトカゲというものです。崖のトカゲ、断崖にかじりついていた。背骨はどうになかったが、羽もない、羽がない、すべて真っ青だった。海に飲まれるのか空に飲まれるのか、どちらでも構わなかった。が懸命に区別することから始まる何かに気づいていた。俺を落とすことで登っていく自分がいる。脱する力ずくで俺は俺からもがいてのたうって、細い喉を突き飛ばしてすがるのをぶん投げて、途方もなく黄色い光が交差していた。空をつかもうとする手足のままゆっくり旋回する。崖上を仰ぐ、再び這いつくだろう。真下で波を打つ俺の体が聞こえている。そして、ようやく皆さんもテキストがないまま、ずっとそんなに分かりやすいとも言えない詩をちょっと聞いてくださって、ちょっと苦しかったのではないかと思いますけれども、ようやくこれで棒という作品に、行くことができます。でですね、こう崖に登っていて、こう、突き落とされる自分と登っていく自分というのがあったわけなんですけども、初め私はですね、登っていく自分の方に感情移入できるのではないかと思っていたんですけども、なぜか興味をその後興味を持ったのは突き落とされてしまった方の自分でですね、崖を登りながらこう登っていく自分と落とされていく自分で、海にこうビシャッと落っこっちゃった方に、なぜか興味津々になってしまいました。それが棒という作品です。それはテキストがありますので、もし、よかったらそれを見ながら聞いてください。棒、浮かぶすべての息を吐き出してしまった断崖を、ああ 曲進するトカゲが見える。よぎるという方が正しいだろうか。眼前が止まってしまった。首の後ろ側からすっとこわばっていく。海は色から吸い始めるので、尾の紫島はもう消えつつあるだろう。冷たいが寒くはない。中腹で俺は俺自身に振り飛ばされた。
登るがいいさ。
直下して水に衝突し、しばらくあがいてもはや棒である。結晶である時間の。海が笑うほどお前に突き刺さらねばなるまい。以上です。
ありがとうございました。これ5分ほど休憩を取ってからチェロの演奏を始めたいと思います。